もう私の番組にまさか弘中先生にお越しいただけるなんてもうびっくりしておりますけれども、以前私は、ちょうど学長でいらっしゃる時にですね、新春対談をさせていただいたことがあるんです。もう随分古い話なので覚えてはいらっしゃらないと思いますけれども。
随分古いってあなたもまだ若いじゃない。
いや、私も随分年を取りましたので多分覚えていらっしゃらないかとは思うんですけれども今夜また2度目お目にかかれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう早速なんですけれども、
はい、早速
とても世界的にもう数学者としては本当に弘中先生という方はもう皆さんよくご存知の方ですが、今夜はその中でもこの山口大学で時間学研究所の名誉所長に任命されたということで、うん、ぜひこの時間学研究についてお話を伺いたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。まずこの、研究所でどんな研究をまたどんな活動なさっているのかということが、
ちょっといきさつから考えた方がいいと思うんだけど、
はい、
というのは僕が学長の時にできたわけですね。
2000年の4月でしたね。
2000年4月ですね、はい、その時はですね全く小規模で、専任の先生がいらっしゃるというよりも借り物の先生って言ったらいいけど、その学部、いろんな学部から出向していただくとか、そういう形でですね、しかも文部省のその正式な組織というよりも学内措置でですね、作られたものなんですよ。だから予算もついてなかったわけです。特別にですね、学内での判断で始めたわけですね、はい、それからもう11年も経ってるわけですよね、その間で僕はその学長も辞めたら何といっても遠くにいましたから、
はい、
だから細かいこと知らなかったんですけど、あの当時僕たちが言ってたのは小さくていいと、小さく、産んで大きく育てればいいんだと、
はい、
そういうのが一番いい、研究所の形だと。
なるほど。
学部っていうことになるとね、はい、いろいろ重要な問題が出てきて、人も必要だし図書も必要だし、だけどこういう時間学研究所っていうようなものはですね、
はい、
まず小さく始めようじゃないかと、そうすると非常に育ちやすいんですね。
なるほど、
そうでしょ、あなたがね、
はい、
まあ、仮にですよ、どこから二十歳ぐらいの養子をもらったとしたらさ、相当苦労しないと、
ですよね、
まあ、少なくとも、ピリオドアジャスメントって言ってね、はい、アジャストするための時間が大変ですよ、だから、
ね、
ベイビーで小さいんだったらさ、はい、まあそこにいればいいわけでしょ、そんなに食べ物がまずいとも何も言わないわけだからさ、だからとにかく小さく産んで正しい時間かけて大きく育てると、
なるほど、
こういう形で一番いいんだろうっていう、それで出発なんですよ。
なるほどね。
だからまあ、はい、僕あんまり詳しいこと分かんないんだけどね、
はい、
だけどいろいろこうなんていうかな、関心を持って、
はい、
どんなことをやってるんだろうと聞いてますけど、
はい、それでその大きく育てるというお話でしたけれども、この10年で、そうは言っても本当に大きく育ってますね。
ティーネイジャーとしては立派だと思いますけど、
いや本当にそうですね。初めの頃は確か私先ほど10年前ぐらいにお会いしたんですけれども、その時に時間学のお話を確か伺ってるんですが、本当にその時ってそんな研究があるのかっていう感じでしたが、今ではいろんなところで耳にするようになりました。
そうですね、
はい、
研究っていうことだけどね、ご存知のように日本の大学も非常に立派でしてね、
はい、
立派っていうのは、まあ、他の国とよりもっていうことじゃなくて、なんといっても先進国の大学らしい国立大学っていうのがちゃんとあるわけですね、でそれぞれの学部があって、それぞれ立派な研究があるわけです、はい、世界ので、まあ遜色のないレベルの研究になってるわけですね、だけどあくまで縦割りなんですよ。
なるほど。
それはなんていうかな、 大学に関係した人たちの欠点ではないんですよ、うん、要するにそういうね狭く深くという研究はですね、もう世界中やってるんですよ、
はい、
どんどんどんどん深く狭く深く狭く、うん、あるいはまあ狭くしようとしてるわけじゃなくて、もう深めるために狭くせざるを得ない、もう医学でもそうですよね。まあ、耳の研究って言ったら耳だけをもっと徹底してどこよりもよく分かるようにしようと。で耳の病気っていうのは山ほどあるわけだけど、それは耳の病気だったらここに来てくださいっていう格好になっていくわけですね。だけどその人がまあ仮に耳も悪いけ痛いんだけど、はい、ちょっと喉も悪いから一緒に見てくださいって言ったってさ、
はい、
それはよそ行ってくださいってことになっちゃうわけさ、
はい、
要するにそういう、うん、縦割りのセクショナリズムっていうのが、組織的にもあるいは研究のスタイルとしてもどんどん進んでるんですよ。
なるほど。
でまあそれに対してもう10年20年前から欧米でも日本でもそのいわゆる反省が始まってるわけですね、だから総合的とかさ、ホーリズムとかさ、物理っていうのがあって生物の中で物理生物学科っていうのができたりですよ、うん、それいろいろ努力はなさってるわけ。
なるほど。
まあだけどまあやはりそこのところでもう少し一歩進んで考えれば時間なんです ね、うん、
なるほどね。
時間だけはさ、
そうです、
どんな学問も逃げるわけにいかないんです。
そうですね。
まあ、時間抜きにしては語れないことが山であるわけです。
ですから本当に広い分野で、うん、いろんな分野からこの時間学を研究されるわけですよね。
そうなんです、だから僕たちが言ってたのはですね、とにかく深い狭くても深い学問というのは絶対必要だと、うん、それぞれの学部で一生懸命やってられる、
はい、
ますますやるべきだと、うん、だけどそれと同時にそれに対する他分野とのこうつながりっていうことを考える人も必要だし、また狭く深くやってるその専門家もですね、そっちの方にこう目を向けて必要あれば、あれチャンスがあれば啓蒙ということをやって、お互いのやってることを理解する必要があると、そういうまあだから深く進んでるものを広く伝える、そして広く視野を持ってもう一度見直すと、
はい、
それからまた逆にいろんな形で、まあ、広く伝わっているものをもう少しこう深めて学問にしていく、うん、まあ、例えば時間といったら誰でも知ってるわけだけど、はい、ちょっと待って、そのいろんな時間があるよと、
うん、
これをもっと学問的に研究してもう少し深めてやるとどうだと、はい、そういうことをやろうというわけ。
なるほどね。それが山口大学で確かにこの立ち上げられたわけですけれども、うん、もう今では全国の研究者がこの時間学ということに大変皆さん、うん、興味を持って研究なさっていらっしゃいますよね、うん、でまたそれ全国だけじゃなくって、実はこれ世界的にも非常に珍しいというか、うん、非常に
世界的に貴重なユニークだと思いますけどね、で、まあ僕の後の学長先生方の努力で、まあ、そういうふうになったわけで、
はい、
最初はまあ僕の時っていうのは本当に生まれたばかりのもので、しかも全然力がないって言ったら、まあ、怒られちゃうかもしれないけどベイビーみたいなもんだったわけだからね、はいはい、だから僕が大学辞めてからの話の方が大きいんですけど、まあ、それでも もともと山口大学にはいくつか の、うん、時間に直接関係する研究があったんですよ。
なるほど、
うん、まあ、一つは生物時計ですよね。
あ、はい、
これはもう動物だけじゃなくて植物も含めてですね、はい、その時間というものが組み込まれているわけ、はい、生きているものっていうのはみんな時間が組み込まれているわけですね、はい、だからその季節を感じながら、あるいはその年月を感じながら、そして生まれて育って死んじゃっていく、
はい、
そういう過程を見られてるわけです、うん、だから時間というのはもう普遍的に感じられてるんですよ。だけど それももう少し学問的にできないものかと、うん、まあそれでご存知のように生物時計ね、明石先生、まあ前にもいらっしゃったわけだけど、生物時計って非常に日常生活にも関係するわけです、うん、例えば時差の問題とか、
はい、
これだけも国際化してね行ったり来たりするということになればですね、時差っていうものは非常に感じる人たちが多くなってきてるわけですよ。
そうですね、
だからそれはどういうメカニズムか、生物学的にどういうメカニズムなのか、それからまた動物によって違いがあるのかとかですね、はい、いろんなことで研究なさっている方があって、それを一つの伝統になっているわけですね。だからそれ非常に一つの、
はい、
お題目にもなっているわけです。
もう今ずいぶん専任教員も増えてやということなので、
うん、そうですね、
はい、まあ、でも
それからやはりご存知のように、
はい、
政治外交それから経済という側面からですね、はい、東アジアということが非常に注目を浴びているわけですね、
はい、
これはもうニュースでも出てくるぐらい、
まあ、
中国とかインドとか、まあ、インドはどうなのか知らないけどまあなんといってもから韓国の最近の発展とかさ、
はい、
だから、まあ、とにかく東アジアっていうのは無視して世界が動かなくなってきてるわけです、
はい、
で東アジアっていうのは非常に、まあ、歴史も長いわけです、だからそこのところで眠れる獅子だったのがちょっと目を覚ましちゃったからさ、これはやっぱりその文化東アジア文化圏っていうのは研究しなきゃいかんと。
なるほど。
で我々はそこにいるわけだから、
はい、
我々はやるべきじゃないかと、うん、で、まあ、一生懸命やっておられる先生がいらっしゃるわけだ、はい、山口大学にもいらっしゃるわけだ、はい、で、まあ、そういうところで、まあ、特にだいぶ前だったか言語の研究っていうのもありましたけど、
はい
はい、今度はもうちょっとこう時間の表象、時間っていうのもどういうふうに表すかっていうことですね、はい、で我々は今日常生活で西洋の時間を使っているわけだけど、東洋にも時間の繰り方、示し方、刻み方っていうのがあったわけです。その辺の歴史をもう一度見ようじゃないかと、それからまたそれがどういう特徴を持っていたかも見ようじゃないかという研究もあるわけです。
なるほど。
それも一つの柱になっているわけです、はい、まあそれからなんていうかな、まあ何て言うかな、物理学、今年の来年のテーマかな、
うん、
宇宙関係のが出てきますよね、
はい、
これも非常に面白いわけで、ご存じのように宇宙っていうのがですね、昔は宇宙っていうのはもう永遠にあるように思ってたけど、いやいやどっかでボンと始まってですね、またそれからまた星もどんどん、成長してきて、
はい、
老化してきて爆発して、
はい、
新星な、新星っていうのは爆発してなくなるってみたいなんだけど、ニュートリノを出して、まあ、というようなことが分かってきたわけですね、で我々もじゃあ我々の地球っていうのはどういう歴史を持つんだろう、どっから生まれてきたんだろうとかさ、それから まず太陽さんが どこで生まれたんだろう、どういうふうに生まれたんだろう、まあ、そういうここでね藤沢先生っていうのがさ、
はい、
そういう重力というよりも質量ですね、質量の大きな星の研究ということをやってられて、それをまあ遠くの話ですから、これは電波でやらざるを得ないわけですけど、電波天文学っていう方の大会で、
はい、
そうですね、なんですよ、はい、だからそれも一つの柱になってきてると、
なるほど、
そういうことなんですね、
はい、
だから僕の感想、曲を選べって言ったからね、実を言うとね、僕はいつもずっと今まで成功 した時もあるし、失敗した時もあるけど、
はいはい、
成功した時っていうのはね、短い時間とね、長い時間っていうのを絶えず両方持ってた時なんですよ。短い時間に対する目先でやらなきゃいかんことがあるわけだから、
はい、
そこのところで逃したらもう後で後悔するんだ、
はい、
だけどそれが10年先20年先にどういうふうに自分を見返してくるだろうかと、
はい、
そういうその長期な視点もいつも持ってたんですよ。
あ、なるほど。
その2つを持ってるということは非常に重要。それがちゃんとできてる時っていうのは僕成功してるんですよ。
なるほど。
それでね、
はい、
あの音楽だけですあのベートーベンのね、
はい、
月光の曲のあの第一楽章だけ好きなんです。あとはもう嫌いなんです。
ああ、そうなんですか。
第一楽章っていうのはねあの非常に長い時間を感じさせるんです。
うーん、
同じリズムタンタンタンタンタンタンとこれ繰り返し、はい、同じものずっと繰り返してるとね、
はい、
じーっと聞いてるとね、
はい、
あ長い時間があるなと感じるんですよ。
なるほど。
ところがね、
はい、
ショパンっていうのはね、
はい、
あなたピアノ弾く？
はい、少し。
えらいね。それって知ってるだろ。ピアノ、
はい、
ショパンのピアノ弾いたらね、
はいはい、
あの不協和音っていうのがポンポンと出てくるんです。
あります、はい、
意外とね不協和音、ところが聞いてるとあのなんていうかなあの不協和音に聞こえないですね。
そうですね。
まあこれはピアノのこう弾く音の特徴でもあるんだけどさ、はい、だけどねそれを非常に上手に入れているわけ、
はい、
要するにね短期間短時間のね、
はい、
不協和音っていうのはね、
はい、
人間にとってねちょうどね、
はい、
あの料理するときにあの唐辛子入れるじゃないですか。
ああ、最後の一味ですね、う
ん、まあ、唐辛子ばっかりなんて食べられないけどさ、
はい、
ちょこっと唐辛子が入るとさ、はい、急に美味しくなるっていうのもあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれと同じなんですよ。
なるほど。
それねあの、
はい、
ショパンは実にうまく入れてるんで。
ああ。
だから唐辛子はねちゃっちゃっちゃ不協和音として入れてる。
なるほど。
で味がついてる。
それをうまみに感じるわけですね。
だからそれの両方があるわけ、
。
だから両方交互に聞いてるとね、
賢
くなるんですよ。
なるほど。いや